こんばんは、内海あさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、私内海が世界を小さく平和にしていきたい番組です。今回は1年ぶり3度目の復職、サラリーマンと現場ということでですね内海あさ復職しました。長かったです、休職期間が。2月の末ぐらいから私会社に住んでたんで、抑うつ状態でね、抑うつ状態で会社を1年ちょっと休みまして、ついに復職しました。で、まあそうは言ってもね、まだ体力もないし、こう万全に働けるっていう、まあ、そこまでじゃないわけですよ。だからこう制限勤務付きの復職になりました。で、まあ、制限勤務付きっていうのもなんですけど、過去ね3回休職をしてるわけですよ、私は。で、そのもうなんかほっといても勝手になんかどっかから仕事見つけてきてやっちゃうみたい なんか無理を勝手にするっていう、すごいなんか上司からしたら特に仕事を振っているわけでもないのに、どこからともなく仕事を見つけてきては勝手にやって体力を削って会社を休むっていうね、すごい扱いづらい部下なわけですよ。だからもうね、限界な仕事コントロール体制で復職をいたしまして、締め切りの早い仕事、納期の短い仕事っていうのはもう与えませんっていう、でも勝手に仕事をしないでくださいっていうスタイルで復職をしました。本当にね、お客様のような感じで会社に戻ってきて、で、まあこうこんなこと言うのはあれですけど、まあ正社員で、まあ、総合職ということでですね、良くも悪くも大事にされているわけですよ。今何をやっているかっていうと、会社でね、会社で何をやっているかっていうと、まあ窓際族にするわけにもいかないんだと思うんですよ。窓際族にするわけにもいかないから、いわゆるこう重大なんだけれども緊急ではないよねみたいな問題について理解をしたり考えたりしてくださいっていう、すごいねふわっとしたこと言われて戻ってきたんですよ。で、なんでしょうね、こうでも今回副題としてサラリーマンと現場っていう風に書いたんですけど、今その私のやってるのってもうなんか管理職じゃないのに管理職みたいな会議の出方してるんですよ。なんかその自分のいる地区統括本部のいろんな支社の会議に出て、でその毎回その会議のフィードバックを主催組織に返すっていうのが私の今与えられている唯一の業務なんですけど、これね難しいんですよ。一体どの立場で私は参加しないんだろうなっていう、すごいね絶妙にね、こう空気の読みどころが難しい仕事をしてるんですけど、サラリーマンと現場といえば、こう最近ではテレビ東京の佐久間信之さんが何でしょう、管理職とかになる、こう上に上がっていくっていうよりかは、こうカンペ出したり編集したりみたいな、こう制作の現場に近いことをもっとやっていきたいからっていう理由で退社するっていうことが話題になったと思うんですけど、何だろう、やっぱ体力すごいなって思いながらそのニュースを聞いてたんですけど。なんか私は佐久間さんみたいな感じじゃなくて、こう現場をねすごい叩き上げでやっていって管理職になったとか、そういうわけでもない。そういうわけでもなくって、本当にただのペーペーなのに管理職みたいなことやってる。これが本当にね、どの立場でみたいな、本当に統括本部長とか支社長みたいな会議の出方をしてるんですよ今。でペーペーにこんなこと言われたくないだろうなみたいな ことを思いながら、それでもフィードバックは必ず出してくださいって言われたから泣く泣く一生懸命考えてフィードバックを毎度会議終わった後に出してるんですけどなんか例えばどんなフィードバックを出したかっていうと、営業の支社の会議で商品をね新しく入れたはいいんですけど、こうなかなか売れなくって発注されなくなってしまうみたいな。でそれをこうどうにかするためには、こう現状本社とかから示されてる方針でも、そのもう丁寧にフォローしてなんとかお店の販売を促進しようみたいな、こうもっと商品について知ってもらって、こうお店の人にこうどんどん売ってもらおうみたいな、そういう感じなんですよ方針としては。でも結構それが限界が来てて、っていうのも一点一点全部のところで全部の得意先に丁寧なフォローをするっていうのは難しいわけですよ。マンパワー的に不可能なんですよ、どこでもかしこでもやるっていうのは。でこれをどうしたらいいんだろうっていうのが、こうなかなか会議でこうアイデアが出てこなくって、私も3日ぐらい下の会議の後に考えてで、要するに発注されなくなっちゃうっていうのが問題だから、本社が見てる数字ね、本社が見てる数字では。でそれをどうにかしようっていうことだから、もう発注をお店の人がしたくなくなる限界みたいなところを、発注をやめた店とかにヒアリングをしていって、こうどのぐらいこうお店が在庫を抱えたくないかみたいなのその肌感覚というか数量のこう目安があったら、商品を入れた後に発注をやめられる前に食い止めるっていう水際作戦が取れるんじゃないかっていうことを一生懸命頑張って考えた結果がそれですよでそれをフィードバックしたら、意外とねリーダー陣からなるほどみたいな、例えばこういうのがあったらこう対策が立てられるかもしれないみたいな反響があったから、私はすっごく安心したんですけれどなんか本当そんな感じで、なんだろう、韓国ドラマとかに出てくるこうなんかファッションって雰囲気で仕事してる財閥の社長みたいな生活を送ってるわけですよ私は。でうちの会社って偉い人がめちゃめちゃ働く会社なんですよ。もう得意先のボスキャラ相手にめちゃめちゃ戦っている、すごいめちゃめちゃ働く偉い人たちを横目に私は朝9時に来てお昼の12時に今退社してる。朝活のノリで仕事してて、本当にね、なんかね、どういう立場で会社に行っているのか全然わかんないんだけども、そんな感じでね会社員をやってます。でもサラリーマン内海としては、この先私は一体こんなキャリアを積んで一体どうなるんだろうっていう思いがすごい強いわけですよ。鬱になってこう営業現場をリタイアしたから、こう正直営業現場に対して未練っていうのはあるわけですよ。なんだかんだこう花形って営業とかなんですよ、マーケティング部とかそういうのもあるかもしれないんですけど、だし、言ってしまえばね、内勤であってもこうどこでも現場ではあるんだと思うんですよ。どの仕事もね、その現場それぞれの現場がありますよ、もう現場とはっていう感じなんですけど、だけどこうやっぱりこう営業に近いところで内勤とかをやって支社長みたいな生活を送ってると、もう一回営業やったらどうなるんだろうってこう試したいような気持ちも湧いてくるわけですよ。だけど私は未だにこう病気が寛解したわけじゃないから、圧倒的に体力もないし、一度折れた心は折れやすいみたいだし、でもかといって私まだ27なんですよいつまで私は財閥の社長みたいな生活をしているんだろうみたいな話なんですよ、サラリーマンなのに。で、しかもね、こう年齢的にさ、こう管理職みたいな年齢になったら、こう現場にはなかなかもう逆に戻れないんじゃないかみたいな話もあるって、もう現場っていうか、もう上司もやりづらいじゃないですか。例えば私がこうなんか体力戻ってきたのが、もう病気が寛解したのが、もうなんか結構もうおばさんになってから病気が治って、よしやっと実践だっつって現場に戻った時に、おばさんやたら管理職っぽい会議の出方してたおばさんが現場に戻ってきて、めちゃめちゃ使いづらくないみたいな話だから、できれば早めにね現場に戻りたいんですけど、病気が相手だからね、どうしたらいいのか分かんないっていう感じなんですよね。すごい結構困って現場に戻りたいけど、今のところね財閥の社長みたいな生活をしてます。で9時に来て12時には私会社から出るから、こう周りの人とかにも、内海って家帰った後何してんのって聞かれて、 でも別に元気じゃないからさ、疲れてはいいんだよ、疲れてはいるからこう主にはお昼寝をしないように頑張ってますみたいなことを言うわけ。私は正直だから、正直にお昼寝しないようになんとか頑張って起きてますみたいな、夜眠れなくならないようにっつって、でそれでこうなんかこう聞いてきた同僚とかもふふみたいな感じになるんだけど、でもなんかもうあまりにも申し訳ないから勉強をしてんのよ最近。仕事は自分のペースでこうやるっていうのは難しいじゃないですか。やっぱりどうしても他人を巻き込むから、やっぱりこうなかなか任せづらいところもあると思うから、こうせめて自分のペースでやれる勉強では成果を出そうと思って、簿記の3級とかも合格したりとか、あとはこのラジオでも言ってますけど、こう今年こそはね、中小企業診断士に財閥の社長みたいな生活してるから今年こそは中小企業診断士にせめて勉強して合格しようと思うんですけど、めっちゃサボってるそれすらもサボってる。で YouTube とか見ちゃう、もう最低だなって思いながら、ふわっと復職しました。元気にやってますということで全然オチになってないんだけれどもということでね、なんとかサラリーマンやっていこうと思います。はい、忘れてみたい夜だからは毎週金曜日8時半から配信しています。番組のご感想はツイッターでハッシュタグわす夜でつぶやいてください。また忘れてみたい夜だからではスポンサーをお待ちしております。詳しくは概要欄に URL を掲載しております。記事をご覧ください。ということでおやすみなさい